尼崎市東なにわ町阪神南県民センターからお届けしております特別番組、兵庫安全の日、阪神南地域の集い。ここからは1階から2階に場所を移動しまして、木村阪神南県民センター長に入っていただきまして、住民パーソナリティの三好郁夫さんと香川ひなたちゃんと、私三宅直子4人で、次世代につなぐ防災意識について、対談を行ってまいりたいと思います。センター長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、みよさん、ひなたちゃんも引き続き、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと緊張感溢れるよね。
はい。
お部屋に移動してきたらね。はい。さあ、ということでして、今日でね、阪神淡路大震災から29年です。あの日、阪神淡路大震災の日、地震が起こった時に皆さんどうされていましたかという質問から入るんですが、はい、三好さん現在78歳ですけれども、当時はおいくつでどこにおられましたか？
私はね、会社に行っとったんですよ。
うん、
それで、まあ、あの時、年何もやったかな、ちょっと、
29引いたらいいですね。ね、はい、
うん。夜勤しとったんですよね。
夜勤ね。
はい。うん、で、夜勤して、ちょっと私、中二階みたいなところで、事務して、それから一般の作業者は現場で働いとったんですけどもね、その、ドンと来た時に、うん、もう私、椅子に座っとったのが30センチぐらい飛び上がったような気がしたんですよ。
うん、
それで、自分も、ところの私物入れが倒れてきて、うん、当たったんですけど、なんとかそこから脱出して、それから現場の作業者が誰か怪我してないかなんかしてないかと思ってね、うん、もう全員集合という皆さん集まってもらって、転校して、あ、みんな揃ってると思って、やっとこう、うん、撫で下ろしたような感じでね、本当にもうびっくりしました。
うんうん、
それからまあ帰りはですね、いつもなら20分ほどで帰れるところを、うん、もう2時間半ぐらいかかったんですよ。ですぐ、あの道通って帰れると思って、そこに行ったら、新幹線の高架が落ちて、そこは通れない。あ、ほんならこっちの道に行けるかなと思って、また違うとこ行ったら、今度は家が倒れて、そこも通れないというような感じでね。うんうん、もう本当に、すぐ帰れるとこも、普段すぐ帰れるとこも帰れないということを意識してなかったらダメやなというふうに感じましたね。
そっか。はい、当時、池田市の会社にお勤めだったということなんですが、尼、はい、崎に帰って来られた時どうでしたか？
もう車が渋滞でね、うん、高架もこう、道路の端もちょっとこう段がついたんですよ。
お家どうでした？お家は。
あ、家はね、半階だったんですよ。
ああ、そっか。
半階で、うん、それで、子供たちがどんなになったのかなと思ったらね、うん、やはりタンスで、こう、タンスの下敷きになったんですね。うん、で、近所の方が、もう、タンスをのけてくれて、いうようなことでね、うん、まあ、打撲で、鞭打ち程度で済んだんですけどね。うん、まあ他の方はいろいろね大変なことあったと思いますけど、ね、まあ突発的に来るもんで非常に怖いですね。
怖いですよね、はい。さてセンター長はその時どうされていましたか？
はい、私は芦屋の住んでいたマンションが全壊で、うん、1階部分が駐車場だったんですけども、うん、はい、駐車場の柱が崩れて、はい、で階段も東と西にあった階段も東の階段は崩れ落ちてない状態でした、うんうん、で建物がすごくガス臭くなってきて、はい、当時子供が生後4ヶ月になったところだったんですけども、うん、とにかく子供を抱いて夫と一緒に外に逃げました。子供の頃からこの辺りって全く地震は大きい災害とか地震来ないっていう風に聞いて育ってたので、うん、何が起こったのか本当に分からなくって、うん、呆然と外でしていたのを覚えています、うん、当時は地震の備えも何もしてなかったのでタンスとか冷蔵庫とか全部こけてましたし、うん、テレビとか電子レンジが隣の部屋まで飛んできたりしてまして、うん、本当にもう私たち家族が無事だったのは偶然かなっていう風にその時は思いました、うん、
ね、怖かったですよね。ね、いやでもひなたちゃんは17歳、はい、高校2年生、はい、生まれてなかったよね。
生まれてなくて、その阪神淡路大震災は経験してないんですが、うんうん、ね、東日本大震災の方でちょっと被災をしてまして、
うん、東京に住んでたんだよね、ちっちゃい時に。
はい、東京なんで、うん、まあ、福岡とか、あ、福岡、福島、
福島、
福島、ごめんなさい、うんうん、福島とか、宮城とかよりかは、うん、被害は少なかったんですけど、うん、当時、幼稚園。
そうか、怖かったね。
もう、帰る準備でみんなワーワーしてる時に、突然来て、うん、 で窓ガラスが割れて、とりあえずもう教室の真ん中で先生のところに集まって、
うんうん、
頭隠してとか、うん、すごいなんか先生に大きな声で声かけられたのを覚えてて、
うん、
で母が迎えに来てくれて、家に帰っている途中にもちょっと道路のところに、うん、まあ地崩れてたらあれですけど、ちょっとなんか、割れ目みたいなのが入ってたり、で、マンションに住んでたんですけど、階段のところにもちょっとひびが入ってて、当時2階に住んでたんで、そこまで、ダメージはなかったんですけど、やっぱ、あ、こんな怖いものなんだって思って、
ね、幼稚園の時だからトラウマになっちゃうんですね。そっか。だから皆さんそれぞれ違う形ではありますが、被災された経験があるということなんですよね。私は阪神淡路大震災は長崎の五島列島にいましたので経験はしてないんですが、大阪北部地震の時は、森口市のラジオ局でちょうど喋っているところだったんで、もう本当に怖くて初めての経験で、でもしっかり伝えなければならないっていうことはすごく思いました。さて、今日でね、阪神淡路大震災から29年、そして東日本大震災からはもうすぐ13年になります。まあ、当時から皆さんそれぞれね、もちろん、まあ、年齢も立場も変わってきたわけなんですが、先日の能登半島地震なども踏まえて、現時点での年齢とか立場で、いわゆる震災や防災についてどんなふうに受け止めていらっしゃいますか？三好さんどうでしょうか？
そうですね、私ももう先ほども言いましたけどね、突発的に来るもんで、その準備、心の準備というのができてないんですよね。それだけにもう本当に日頃からの地震に対しての、もう心構えいうのも自分でこの時はこうするんやとかいうことをね、ある程度もう計画を立てるというか、自分で自分なりの行動を決めておかないと、本当に右往左往する。それから思っとっても実際出られない場合があるんですよね。先ほどの私のとこの子供の話じゃないけども、タンスの下敷きとか、ね、襖が開かない、扉が開かないというようなことがあるんでね、そういうことも日頃からちょっと考えておいておかないとダメやないかなと思いますね。
そうですね、はい、でも先ほどタンスの下敷きになったお子さん、はい、近所の方が助けてくれたという話がありましたが、ね、やっぱりこう日頃からね、近所のお付き合いはね、密にしとかないと、つながりを持っておかないといけませんよね、
はい、
全
体ね、はい、
そうですね、これはもうやっぱり ね、年取ったら一人では動けないんでね、もう近所の若い人に助けてもらうしかないんですよ。それは普段からそういうことをきっちりね、自治会とかそういうのにこう参加するなり、そういうふうにして、自分がもしそうなった時には誰か助けてきて、近くの人が助けに来てくれるというふうな状態にしとかないとダメだと思いますね。
そうですね。
だからもう遠いところ、遠い親戚よりも近くのもう友達というかね、他人、それがもう本当に大事ですよね。
そうですね。はい、日向ちゃんはどう思う？
あ、はい、私は、東日本大震災を経験してるので、まあ、それによって親も、親が阪神淡路も東日本大震災も両方経験してる親で、なので、水とか食料は結構備えてある家でして、で、まあ、本当は持ち運びもできたらいいんですけど、防災ボトルみたいなやつも、ベッドの横に置いてたり、自分はしてるんですけど、やっぱ、周りの同世代の人に話を聞いてみると、そこまでこの地域がなんか大きな地震来ないやろとか、スマホあったら大丈夫みたいなのを聞くんで、あ、まだその若い世代にはそこまで防災、震災の怖さが伝わってないんだなっていうのを感じましたね。
そうですね。経験してこそ感じることっていうのはすごく多いと思いますんでね。ひなたちゃんのその年代でね、他のお友達にもいっぱい伝えてほしいなと思います。住民パーソナリティとしてね。
頑張ります。
はい。よろしくお願いします。 さあ、ということで、いろんなね、立場からお話聞かせてもらってきておりますけれども、はい、今日ね、次世代につなぐということがテーマになっておりまして、三好さん、香川さん、ひなたちゃんはね、どういうふうにこれから伝えていけたらいいなって思いますか？三好さん、どうでしょう？
私はね、やはり、語り部いうのがあるでしょう。あれは大事だと思いますね。それと、やはり、まあ、言葉では表せないその映像、これも大事だと思いますね。それ、私もあの時の、写真を近くで撮れるところは撮っとるんですよ。それから、文集にも一応作文を書いて、提出して、一応本にはなっとるんでね、そういうのを子供に見せて、この時はこうやったんやと、ということを話しながら映像を見てもらうようなことはちょっと大事じゃないかなと思います。
はい。ひなたちゃんどうですか？次世代につなぐ若者として一言お願いします。
はい。まあ、私の世代で経験し、その震災を経験している人は少ないと思うので、まあ、せっかくパーソナリティになったからにはラジオで広めていくのもいいし、私の学校ではその防災キャラバンみたいな、団体がありまして、その地域の方と一緒に防災意識を深めていこうっていう団体があるので、それも広めていけたらいいなと思います。
頼もしい。どうですか、この住民パーソナリティ。
そうですね、もう、はい、心強いなと思いました。
ありがとうございます。はい、これらを踏まえてセンター長と最後にまとめをお願いいたします。
はい、今回の能登半島地震でも災害はいつどこで起こるかわからないというのを皆さん改めて感じられたのではないかと思います。今年で阪神淡路大震災から29年、来年で30年の節目を迎えます。災害の記憶は30年で風化するというふうに言われたりしています。震災の記憶の風化が懸念される今だからこそ、被災時の対応や復旧や復興の実績といった経験や教訓を広く伝え、安全で安心な社会づくりを進めていくことが大切だというふうに考えています。本当に自然災害はなくなることがなくて、完全に防ぐこともできません。私たちにできるのは事前に備えて、被災をできるだけ経験し、被災しても速やかに復旧復興できるようにしていくことかなというふうに思っています。県ではあらゆる自然災害に備えて、兵庫県住宅再建共済制度、フェニックス共済への加入もお勧めしています。はい、阪神淡路大震災の教訓から誕生したフェニックス共済ですが、築年数や構造エリアなどに関わりなく、定額負担で同一保障、あらゆる自然災害に対応しています。他の損害保険や共済に加入していても給付を受けることができるといったメリットがある制度で、年額5000円で最大600万円の給付を受けることができます。はい、阪神南地域は海と山に囲まれて、高潮や河川の氾濫ですとか、土砂災害などが発生する恐れがあります。そして特にここ尼崎は地域の3分の1が海水面以下の低い土地となっていますので、南海トラフ地震のことがよく言われておりますし、それ以外でも今回の能登半島地震のような大きな災害、いつどこで起こるかわからないということもありますので、この機会にフェニックス共済への加入もご検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。県民の皆さんもできることややらなければいけないことっていうのを意識されながら、備えることを実践していただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、センター長、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、もう、皆さんから力強い言葉を聞かせていただいて、特に阪神淡路大震災は、先ほど三好さんのお話にあったように、共助互助の大切さっていうのが皆さん実感されて、ボランティア元年とも言われております。もう皆さんと力を合わせて乗り切ったというのもありますので、これからも顔の見えるつながりなども大切にしながら、震災とか災害に備えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、後半は対談、次世代につなぐ防災意識についてお話ししてまいりましたけれども、あっという間でね、もうそろそろお別れの時間となってしまいました。今日は尼崎市東なにわ町にあります、阪神南県民センターからお届けしてまいりました特別番組、兵庫安全の日、阪神南地域の集い、いかがでしたでしょうか。私たちはこれからも兵庫県民として阪神淡路大震災の経験を忘れることなく、今後もしっかり後世に伝えていかなければなりません。 また先日発生しました能登半島地震の被災者を支援する義援金の募集も行っておりまして、募金箱県民センターにあるんですよね、センター長。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆様ご協力どうぞよろしくお願いいたします。なお本日のイベント兵庫安全の日の集いはこの後あと1時間ほどなんですけれども5時まで行っておりますのでね、よかったら会場にお越しください。募金箱も設置させていただいております。ということでして、木村センター長、小坂次長、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、兵庫安全の日阪神南地域の集いお届けしてまいりました。お相手はみんなの天崎放送局、三宅直子と
住民パーソナリティ三好幸男と
香川ひなたでした。
最後にお聞きいただいております曲は、阪神淡路大震災が発生しました1995年に神戸で生まれ今も大切に歌い継がれている曲、幸せ運べるようにでお別れです。お聞きいただきましてありがとうございました。それではみんなで
さようなら。